はい、それでは読解演習1番ということですけれども、センター本番では問1から問6ないし問7くらいまでの問題数があるんですね。本文全体という意味においてはこれはセンターのものそのもの全部ですから、まあ、本文読解はセンター本番なわけですけれども、問1から始まり問6、7まであるような形のものに比べると、まあ、3問くらい減らしてますから、ここでは10分間くらいで全部読み切って全問正解というのを目指してくださいね。早く正確に解くということで、ざっとまず見ていきます。まず棒線 A っていうのがちょっと見えますけれども、これは実はあの問いの2番と連動することなんですが、1行目の天の仮眠を利するやその陣至れりっていうところと、棒線部 A 民の天に使うるやその婦人至れりっていうのが対句になっているということが分かるかどうか、これ最大のポイントなんですね。で、見て分かるように天の仮眠を利するというのに対して民の天に使うるというのが対句になってますよね。天と民、仮眠と天というあたりの対応関係と、利するやというのと使うるやというこう送り仮名を見るとするや使うるやというところが対応しているところが分かりますよね。そうするとこのあたりをしっかりこう何々するやっていうところで、これはもしかしたら棒線 A と出だし1行目は対句じゃないのかな。でしかもよく見ると後半その陣っていうものが至れりと来ているのに対してその婦人っていうものが至れり、完璧に対応関係になってますから対句だと。でそうするとですよ、先にこれ問いの2番の話になりますけれども、この1行目と棒線 A が対句である以上、例えば1行目が僕はコーヒーが好きだみたいなことを言ってた、で3行目のしかしというしかれどもを挟んで、しかし彼女はコーヒーが嫌いなんだというのはペアで捉えるべきですから、段落切れは A では切れない、対句を挟むしかれどもというのでつながれている前半部分と後半部分、つまり棒線 A に至るところはペアで切れないと分かると、少なくとも切れ目が A ではなく B で切れると分かっちゃうんですね。これ実はあの問いの2番最大のポイントになります。そして逆に戻りまして、問いの1番棒線 A で民の天に使うるやその婦人至れりとあるが、筆者はどのような理由でそう言っているのかっていうと、今言った1行目のところとの対句関係で見ると、天というのは仮眠を利する、民に対して何を利益として与えているか、利するやっていうとその人至れり、もう何もかも民に恵みを与えているんだっていう流れ、一方民の方はっていうと天に対して婦人至れり、もう恨みつらみもう天のせいにしてるんだよっていう流れなんですね。で、あの間に来ている1行目から棒線 A に至る流れっていうのは再読文字を含む未だ何々ずっていう非常に長い長い一文があって、あの上中下っていうのをしっかりたどりながらみんな戻って読んでもらいたいわけですけども、1行目の下の下っていうののとこに戻るのは3行目の段落切れの A の直前にあるものっていうのの下にある上、ここから1行目に向かって戻ってくださいね。でそうすると中身としてはとにかく天が民を利するにおいて恵みってものを何でも与えてる、で便利だし生活を豊かにするものっていうのを、与えてるんだと。ところがしかしときてね、しかしのあと3行目暑さとか雨とか、まあ、そういうものがあったら民の方は天を恨む、それから厳しい寒さっていうものがあったり、あるいは自分が悪いことしたということにおいて災いが来ているのに対してもとにかくこれを恨むんですね。この3行目の下の方にあるこれを恨む、これを恨むっていうのは全て民から見た天ですね。ですから民は天候不順だったり、あるいは寒さ暑さだったり、それから自分が不善をしてしまって災いが自分に及んでいるにもかかわらず自己責任のくせに天っていうものを恨む、で全てこれっていうふうに指示されているものは天ですよね。そうすると民が天に仕えるのにおいてはとにかく婦人なるということを極まりないのであるというのが棒線部 A なわけです。はい、じゃあ今の流れを組んで問いの1番を見ると、どうしてそういうことを言ってるかというと、1番限りない恵みを受けますね、これは天からっていうことですね。で天から限りない恵みを民は受けます、 OK ね。ところが民の方はというと、まあ、天候不順あるいは自分で不善をなしたということなのに何かにつけて天を非難するということ、つまり1番は 今読んだ内容を見事に抑えてますね。ですから、まあ、これがもうズバリ正解と。ただし 29% しか合ってないんですね。で、じゃあ2番を見てみると、民が便利なものばかりを追い求めっていうのはある程度いいとしても、天の意向を無視するから、全然そんなこと書いてなかったですよね。天の意向を無視するっていうところが×になります。続けて選択肢3番を見ると、天が与える恵みを民が浪費するばかりだ。ここまではいいんですが、活用しようとしないとは書いてないですね。ですから活用しようとしないっていうわけではないので、ここで×がついて3番×。それから4番、 62% もの人が選んでるんですが、天が暑さ寒さなどの試練を与えるというふうに捉えているわけですけども、文章を読むと、先ほども言ったように天は民に対してあらゆる人を与えていると、恵みを与えている、おいしいものだったり便利なものだったり生活を豊かにするものだったり、民は全てを天に要求すると。で、天はそれをちゃんと与えているんだというところが「しかれども」の直前までの内容なんですよ。一方「しかれども」の後はというと、暑さ、雨、寒さ、自分の悪さのせい、それは実は人間がこう自分の自業自得でやってみたり、あるいは天がわざとやってるわけじゃなくて天候不順だったりした、ただそれだけのものを民の人たちは自分のせいじゃなくて天が悪いんだっていうふうに天を恨むという内容になっているわけで、そしてそのいわゆる逆恨みみたいなものに対して、筆者は民というのは天に仕えるのにおいて不尽なること極まりないのだというふうに言ったわけですから、特に天が暑さ寒さなど試練を与えたわけではありません。そしてしかも民はすぐそれを恨むという形で、そのそれを恨むの、それが試練というものに対して恨むという捉え方をしているわけですけども、民は結局自業自得な部分や天にとってもどうしようもない天候不順みたいなものを恨むのであって、試練っていうものを与えられて恨んでるっていうわけではないんですよね。残念ながら試練という内容は書いてありません。そして5番、天に対する民の奉仕が十分じゃないなんて書いてないですし、災いがもたらされるっていう内容も書いてませんから、5番×、引っ掛けは4ですよね。はい、そして先ほども言った問いの2番、最大のポイントは対句で問い1番捉えたように、 A のところはしかれどもを挟んで切れません。ですから A っていうのを論旨の展開上を切っている段落と見ている1番と2番が真っ先に落ちるんですね。問いの1番、つまり対句で捉えてみてみるというのが連動問題として問いの2番で使えるわけでして、 A では切れないっていうのが分かった時点で3、4、5ということになります。次に天の恵みに対して民が逆恨みしてるだけだっていう話の後に、 B の後、天すらなお格のごとし、言わんや君においておやというふうに、今度は天ですらそうなんだから君子においても当然そうだと、君子っていうふうに話が変わってますから、天から君子っていうところの話の切れ目っていう意味においては、どうやら B のところで切れると取るのがいいでしょうね。そしてその流れで見てみると、君というのが続いている C というのの後 D を見ると、行っていうのが出てきますね。 D の後、ゆえに行、それから次の行で春っていう2人の人が出てきます。で、この行と旬に関しては絶対中央覚えておきましょうね。中の4番です。行は定位を旬に伝えて息子に譲らず、旬は弟を溺愛する父に憎まれた。で、それを取り上げて慈愛孝行の心にかけるとそちるものがあったことを指すと。この行旬っていうのは非常に古の伝説の皇帝なわけですよね。だけどその優秀な皇帝である行と旬すらも天と同じで逆恨みを食らうのであるという流れがなっているのが D の箇所です。で、そうすると天から君に至り、君から行春に至るという流れでいくと D は切れますよね。そうすると B と D で切れる。そしてその B と D で切れると分かれば、 F のところを見てみると、 F はあーとこう切れているところなんですね。あーという以下は筆者の感想なんですね。ですから結局は行とか春とかね、その大聖人のはずなのに、民は彼らですらも非難すると。天も非難する、君臣も非難する、そして大聖人である行春すらもそしっているんだと。民の人たちは逆恨みするようなそういう人が多いんだよっていうような話が書かれていて、筆者の感想に入ってますから F で切るのも OK です。はい、となると まず A で切らないっていうところで1番2番を×で、逆に言うと B で切る、これで3と4が残り、そして D で切って、最終的には F が筆者の感想を述べる最終的な結論だということになると、4番正答率 38% ですけどね、これが正解と。はい、次、じゃあ最終的に筆者が何を言ってるのかというのは、先ほども言った通りでして、選択肢を見ながら本文と参照して見ていきましょうね。問3番1、民は安楽な生活を求めます。ここまでいいですね。で、天とか行とか旬の恩恵をね、忘れる、その通りですね。さあ、で、結論です。だから君主は慎み深い感謝の気持ちを民に教えるべきだとあるんですが、実はここで慎むと来ているこの内容なんですけれども、ここでの慎むのところ、これを見てみると、残念ながら慎み深い感謝の気持ちを民に伝えるというふうには書かれていないんですね。本文戻って見てみると、右側のページ終わりから2行目のところなわけですけれども、慎まざるべけんやと来ているのは反語足す否定語で、反語足す否定語というのは、実は反語自体が結論的には否定です。ということは、慎まざるべけんやっていうのは否定足す否定という形をとりますから、いわゆる二重否定、つまり慎まないことがあろうか、いや慎むべきだと来ているわけで、誰が慎むべきかっていうのを見ると、これは一国に君たるものですよね。ですから君主というものは慎むべきなんだという考え方であって、君主が民に慎み深い気持ちを教えるべきだという、そのべきの使い方が間違ってますよね。そうじゃなくて、君主自体が慎むべきなんだと、つまり二重否定は強い肯定という形になるわけですから、慎むべきなのは君主自らであるという捉え方ができるかどうかですね。はい、そうすると君主自らが慎むべきなのであって、先ほど見た選択肢の1番のように、慎み深い感謝の気持ちを民に教えるっていう方向は×、逆に言うと2番の選択肢の2行目のとこですけども、君主は自身の言行に常に気を配ると、ここは意地悪いのは、慎むという漢字を使って、例えば選択肢の1番は慎み深いっていうものを書いてますよね。ところが2番の選択肢は言行に常に気を配りっていうふうに、慎む内容を別の言葉に言い換えてるんですね。ちょっといやらしいですよね。だけど今言ったように、慎むという解釈というのは、ここでは慎み深さというものではなくて、自ら慎むべきだ、つまり原稿に常に気を配るっていう内容の慎むっていう内容ですから、そもそも慎むの内容の解釈をミスっているのが1番なんですね。で、同じ意味で言うと3番2行目の下、だから以下のとこ見ると、君主は慎重にと書いてるんですけど、これも慎むっていう字を入れつつ間違った解釈をしてますよね。はい、自ら慎むべきだであって、慎重に厳しく取り締まるなんていうのは、ここでの慎むの内容とは全く違うわけですね。はい、そうすると1番それから続けて3番、この2つは慎むという言葉の意味の取り間違い、それから反語足す否定で、結局は二重否定と強い肯定になるっていうことを考えると、例えば選択肢2番の常に心を配るの常にとかが非常に強い肯定的な内容になっているということですよね。慎むで×するのが1と3で、逆に言うと2番の内容はまず今 OK だったんですね。じゃあ確認しましょう。2番、民の不平不満には限りがないんだ、いいですね。で、天とか行旬でさえその対象となる、その通りでしたね。で、だから君主は自身の言行に常に心を配る、つまり慎まざるべけんや、慎むべきだ、常に慎みなさい、内容的に言行に常に心を配り、で、前世に努めなければならない、 OK ということで2番が正解ですよね。で、4番はと見ると、民の理不尽な要求っていうのがあると、天とか行とか旬っていうのは理不尽に非難されると、じゃあ彼らは寛大な気持ちで受け入れてきたとは書いてなしですね。で、こういうのはなし罰になります。書かれてないものをきっちり落とすという意味においては、これはなし罰ということで、寛大な気持ちで受け入れてきたがなし罰、そして民から放逐されかねない、 後の君主、後世の君主はその寛大さを手本とすべきだ。これもなし罰ですよね。書かれてないことを確認して罰にしてください。そして5番、民の中傷のもとになる欠点は天や行、春のように偉大な存在にもあったとありますが、ここでは天とか行、春は素晴らしい、民のために何もかも恵みを与えた側であって、中傷のもとになる欠点があったというふうには全くもって書かれていませんから罰で、しかも後半やむを得ないこととして受け止めるべきだなんてことも全然書かれてませんから5番罰ですよね。ということで2番が正解です。